みんなのダイエット。この番組は今年の夏ももっと早くから痩せておけばよかったと、すでに来年に目を向けている皆様にお届けするダイエットバラエティーです。
はい。
お送りするのは私永井と、
助けと
鉄道一郎です。
よろしくお願いします。
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 すごい受けてしまった。なんかうわすげえ自分のこと言われてるみたいな思って、はい。なんかすごい暑くなってきて、あの T シャツが、白い T シャツを着ても恥ずかしくないようにっていう哲夫さんの言葉が、
はい、
まんま今来てるなっていう、ね、
はい。僕も白い T シャツ以外ヘビーローテーション状態で白い T シャツだけ戦力外になってます
っていうね。だからやっぱ梅雨明けたら急に暑くなってきておりますが、なんか夏の風物詩でもある台風が今接近中で、暑さに加えて湿気が上がってきて、天気もなんかいろいろ変わってみたいな感じで大変な状況ですが、かなり大きいみたいでちょっと心配なんですけどね。何事もなければいいかなっていう感じでございますが、
はい。
その台風の影響で運動ができてません。
また予防線から。
いやいやいや、予防線ではないんだけど、いや本当にね、今日自転車で仕事に行きたかったんですけど、雨が降るぞっていう天気、今日も明らかに雨じゃないパターンだったんですよ。仕事に行くときは雨降ってなくて、着いた頃降ったんかな。で、少し仕事をしてるうちに晴れ、あ、やっぱ自転車でも来れたかもみたいな思ってたら、また雨降りみたいな、なんか変な天気で、明日は雨だし、ちょっと運動がしづらい今日この頃でございますが、
はい。
でも運動はしてるよ、多分ね。
多分
っていうところだから。いや、運動しました。今日も行ってきました。駆け込み運動、瀬戸さんを見習って行ってきましたよ。
はあ、外面。
そうだ、ここで今日収録だから、今日食べるのをやめて運動したらいいんじゃねっていうのはようやく学びまして、今日は食べるのを控え行ってきました。ウォーキング
でき
たんですが、
はい。
まあ、今週言って先に言っちゃうと、ウォーキング2回できてるんです。
お
う。で、土曜日だったかな。なので、2日前に、1回で、今日1回やっているんですが、
はい、
どっちもね、心拍が上がらなくて、あれ、こんな感じだったっけ？ぜいぜいはーはーあんまりしないなっていうのがちょっと、になり、あ、そうだ、ウォーキング、今までこんな風に、その、休眠状態の6年間でやってたウォーキングですが、
はい、
うちの近所に、県立公園がありまして、ちょうどなんか、こう、周回コースが、内側、外側と、距離が変わってあるんですよ。
へぇ。
で、そこを歩きに行くことが多くて、だいたい1時間から2時間。距離で言うと3キロから1時間じゃないか。3キロの時だと1時間割ってんのかな。まあ、1時間弱から2時間ぐらいで、3キロから7キロぐらい。
ごめんなさい、3キロから7キロってどういう意味なの？コース、同じコースをゆっくり行くと2時間でってこと？でも距離が倍違うよね。
違う違う違う。1時間から2時間、一回行くと大体1時間ぐらいの時と、まあ、2時間ぐらい歩く時とあって、そうすると大体3キロから7キロぐらい。あれ？なんか説明が変。
時速3キロで歩く時が1時間と2時間あるっていう感じですか？
2周もあるの？ん？
1周が 1.5 キロぐらい、内側が。
あ、内側コース、はいはい。
っち側は、まあ、池があるんですよ。三池っていう公園なんですけど。
は、あの、三池、水、あの、プールがあったところ。
そうそうそうです。
芋の煮転がし状態。
すごいね。すごい覚えてますね。
いや、そうっすか。はい。あの、ロッカーもない。
あ、そうそうそうそうそう。
ガキでも好きに遊んどけ、みたいな。
そうそうそう。恐ろしいこと、あ、そう、それが、今年はなんか今日歩きに行ったら、今年度は休止ですって書いてありました。
え、それはオリンピックの会場になったのかと、私ツイッターで見たんですが、もしかしてそんなところをオリンピック会場にしてるんじゃねえかと思って、ちょっと僕は、それが怖かったんですが。
いやいやいや。
チビちゃんのうんこが浮いてるところでアメリカの選手が泳ぐんかとか思ってちょっと不安に思ってます。
はい。まあちょっとそんなのがあったんですが、あのいやだからなんだろう、一回行くと大体1時間ぐらい行く、1時間から2時間ぐらい行くことが多いっていうのと、
うん、
まあ1時間から2時間だと大体3キロから7キロぐらいかなっていう感じです。俺説明がダメなのか。
え、その内側コースが3キロで外側コースを回ると外周コースは7キロのコースなの？
ごめんなさい、そうだよね。そっちを先に言うからいけないのか。1回に運動量がまあ1時間から2時間で3キロから7キロです。で、内側コース、外側コースっていうのは内側が 1.5 キロぐらいで、外側歩くと、うん、え、まあ、内側はその池の周りなんで平らなんですよ。はい、比較的。平坦なコースなんですけど、外側行くとちょっと起伏があって、
うん、
ちょっと山とは言わないですけど、ちょっとした丘ぐらいを登る感じを一つ登って下ってもう一回登ってっていう二山ある感じですかね。右と左に山がみたいな。なので外側回ると4キロまで行かないけど 3.5 とかあるのかな。
へ
え。まあ外側一周、まあ今日だと外側一周、内側一周。ちょっと中途半端なちっちゃい丸作ってみたいな感じで歩いてきたんですが、
でもそんな風にコントロールできるのはいいですね。
そうなんですよ。その、うん、もう今日は頑張るぞって言ったら外側だけを2周とか3周とか頑張ったり、あの今日はちょっと軽く下だけとかっていうのはできるのと、まあ家の近所なので、うん、今日みたいにその天候が怪しい時でも、まあ雨降ったらすぐ家帰ればいいやっていうので比較的こう、うん、運動し始めやすいっていうのかな、うん、あの自転車はなんか準備とかがあってよっこいしょみたいなのがあるんですけど、
う
ん、この近所のウォーキングに関してはまあ比較的ふっと、あ、一応頑張んなきゃなっていうので行きやすいっていう僕的には利点があります、
うん、
で悪い点で言うと、
はい、
ついついカメラを持って行ってしまい、
うん、
あの歩きながらまあそんなに撮りまくってるわけじゃないんですけど、あーって思って足が止まり写真撮って、意外と写真撮ってる時間が長かったりとかするので、うん、その運動としてどうなんだろうなっていうちょっと疑問になっちゃうぐらい写真撮ってる時もあったりするので、
うん、
1回撮ってる時間はそんなには長くないんだけど、でも明らかにそこで心拍は落ちている感じ。あ、全然さっき言ってたのに、もう呼吸落ち着いちゃったわ、みたいな。それがちょっと問題かも。っていう点でございます。で、あともう一つ最近、その、休眠状態の時に覚えたのが、
はい、
あの、出先で、あの、着替えを持ってることが最近多くなって、
うん、
そうだ、まあ結婚式の撮影とかの場合スーツなんですけど、スーツで帰るのが嫌で、あの私服を車に積んでることが多くなったんですよ、うん、なので結婚式の撮影が終わった後スーツを着替えてそのままなんか運動しちゃうみたいな、出先でウォークとかっていうのも結構やっておりました。で、まあ、今回、その永井さんにちょっと聞きたかったのが、うん、なんか、以前もうちょっと心拍が上がったように思うんですけど、前回でしたっけ、Apple Watch で心拍計測るようになって、こう気にして見てると、イエローゾーンにも入らないんですよ。一番下の ランクから上がらなくて、
はい、
頑張ってちょっと早ペースを無理して上げて次の黄色のゾーンにギリ入るかなっていう感じで、はい、ちょっと坂があると敵面に上がるんですけど、
はい、
ただあそこが傾斜が終わると途端にまたシューって落ちるっていう感じ、なんか思ったより心拍が上がんないな、こんなもんだったっけかなっていうのがあって、なんかもうちょっとうまく心拍上げられた方がいいんじゃないかなって思うんだけど、ウォーキングってそもそもこんなもんでしたっけみたいな感じでちょっと聞いてみたかったんですが、
はい、これもお答えしちゃっていいですか。
はい、スロット、
はい、怖いな、お願いします。
まあまあ、僕、このところですね、はい、まあ、番組再開してから、半助さんが、ものすごく心拍数に対して執着があると思いながら、
ああ、うん、
はい、お話をしているんですが、はい、それ自体は悪いことではないんですよ。
はい。
で、まあ、まず運動になってるのかなってないのかっていうところからお話だけ整理しておきますと、
はい。
はい、結論から言うと、運動にはなってます。
お、
うん。
はい、安心してください。そして、はいはい、写真を撮りながらで、心拍が下がることがあっても、大丈夫です。
あ、そうなんですね。
うん、そこはね、心配いらないです。で、心拍のことに関してで言うと、
はい、
もっと根本的な問題があるんですよ。
あれ？はい。
ですね、要はやっぱり年月というものは人を変えるものでして、
はい、
半助さんの体を、歳月が、
はい、
まあ、作り変えたわけです。
ああ、はいはいはい。前と一緒じゃないんだよっていうのは教えてもらいましたね。
で、どんな風に一緒じゃないかというお話なんですが、
はい、
ですね、以前にも増して、スタミナはついているようなわけです。
そう。バーッとスタミナ増えた。
はい、いやー、ええ、はい。
なので、はい、いわゆる軽度の運動、運動強度っていうハードさが、
はいはいはい。
まあ、それほどではない。普段、半助さん最近山登りとかも始めているのもあって、
はい。
やっぱり負荷がかかりにくい運動、軽めの運動だと、もう、このくらいじゃあ俺の体は応えないぜっていう状態になってるわけです。
え、あ、そういうことなんですか？
そうです。だから、悪いことではないんですよ、実は。
へぇー。
スタッフついたという言い方はできます。
へ
ぇー。ただ、
はい。
ただです。
はい。
上りに入ると、上がり、急に落ち着くっていう時点で、今度は筋肉の方が、その運動に対して応えられる体ではなくなってきているというお話なわけです。
おぉ、なんか難しいな。
そうなんです。だから何でしょう。多分、半助さん今一つの自分の体でものを考えている状態だと思うんですけど、
はい。
要はスタミナっていう部分で考えると、前よりももしかしたら伸びている可能性がありながら、
はい。
その体を動かす。車で言うと、だからエンジンですね。排気量ですね。
はいはい。
が、以前は割と大きいクラスの車だったのが、
はい。
まあ今は割とコンパクトカーぐらいまで落ちつつあるんじゃないかということなわけです。
はいはいはい。
だからウォーキングだと、半助さんの体を変える運動としては、
はい、
今少し物足りなくなるっていうことですね。
すごい。これが1回目は日本兵で2回目から舐め切る形になっていく状況なんですね。
はい。
だから多分、この前までも半助さんにそれほど心拍数のことを気にしなくていいって言ってたと思うんですが、
はいはい、
心拍数はもう、ある程度コントロールが可能な体なので、
お、
それをうまく使える体を作りましょうよっていうのが今回僕、半助さんに提案をしたいことなわけです。だからもう気にしている心拍数の部分はクリアしているので置いときましょうっていうお話ですね。
あ、そうなんですか。
です。あとはだからそれをうまく使いこなせていない、要はエンジンの方をちゃんと性能を取り戻しましょうよというのが、はい、今の半助さんにとってはとても大きいテーマなわけです。
へぇー。
で、筋肉が落ちてるっていうと、以前よりも、例えばの体がなまっているとか、
うん、
まあ、体の線が落ちているっていう印象を持ちがちなんですけど、
うん、
まあ、半助さんももともと筋肉ありきの方ではあるので、
うん、
ただそれが多分、硬くなったりして、要は動かなくなってるんですよね。
ああ、なるほど。
はい。なので、筋肉の要は伸び縮みによってエネルギーが出るっていう話は以前もしたことがあるんですけど、
はい。
多分伸び縮みがしなくなってるんですよね。
おー、はい、はい。
だから伸び縮みをもっとさせられるような体に仕上げていくと、
うん、
ウォーキングでも効果が出やすくなるわけなんです。だから今、半助さんは心拍数のことはあまり気にしなくてももう大丈夫な状態になってます。
へ
ー。思ったように心拍がコントロールできないのは、
うん、
体の硬さに関係が深いんですよという状態なわけですね。
へえ。例えばそれは何て言うんでしょう、まあすごい先のことをっていうか 先っていうかすごいレベルの高いところで言うと、そのアスリートに近いような普段から体使ってる人だと、その心拍って思うようにコントロールできるようになるもんなんですか？
あ、もう逆にしてますよね。
だ
とすると、要はこのぐらいの運動状態で動いていって、どのぐらいのペース配分でっていうのまで全て計算しながら動かれるので、もうそれは普通にやっておられます。
だ
からそれがあまりにもコントロールできないと、
はいはい、
早くバテちゃったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
特に長い距離を動くような種目であれば、
うん、
そこペース配分とか、特にマラソンとかっていうのはそこの部分の戦略性がすごく高くて、心肺機能が優れているだけでは勝てない競技になってたりとかするんですよね。
そう
だから、そうそうそう、半助さんにとって今大事なのは、体が使える状態に戻ることなわけです。
はいはいはい。
だから今、ウォーキングでなかなか、例えば体が思ったように反応しないっていうのは、
うん、
ある意味、まあ、間違ってはいないわけです。同じことをやるにしても、もうちょっと体の状態が良かったら、要はもっと効率が上がりますよねっていうことですね。
おお。
じゃあもうウォーキングじゃなくて毎日登山。
おそらく今の状態で登山やると、ますますスタミナがついていきやすくなるので、願わくば本当は半助さんには、まあ、半助さんには別の番組、ダイエット研究所という番組の方で、
はいはい、
ミッションを託しているわけなんですが、
はいはい、
まあ、ミッションを積み重ねていくことによって、半助さんの体を作り変えようという企みが僕の中ではあるので、
はい、ミッション頑張ってます。
そちらの方を、いろいろとやっていけると良いなというふうに思っているんですね。それによって、今やっていることが、価値が高まるって言ったらいいんですかね。
そうか。同じ、例えば、まあ、単純に今回動いた運動量が100だったとしたら、もうちょっと体を改造したら150とか200とかっていう。
そうです。だからもうすでに今の状態は100だっていう過程からいく。
すごいなと思った、俺も。
今はマックスだぜっていうところからさらに伸びるんだな
って。うん、びっくりした。
そうね、自分でも50とか言って100にできるんだって言えばよかったんだけど、なんか急に100っていうことが、
はい、その通り、その通りなので、今やっていることの価値が高まるっていうふうに考えてもらえると、とても分かりやすくなるかなと思います。
いや、逆に言うと、もしかしたら今回動いてたのが150とか200だったのが100しか使い切れんかったみたいな感じってことですよね。
そうです、そうです。まあ、100使えてたら相当燃焼するっていうことではあるんですけど、ね、
そっか、100って言っちゃうのがやっぱり間違いだったな。はい。
だから心拍数気にしすぎずに動けってこと？
まあ、とりあえず、まあ、体、まあ、そのミッションは今毎日やっているので、あと、ストレッチとかですか？まあ、あと、再開しなきゃって思っているのがムーバレックスなんですけど、まあ、ムーバレックスとかをやって、まあ、
でも以前例えば半助さんとか哲夫さんにご案内していたもの、まあ、非常にベーシックな部分なので、
はい、
もう少し多分それぞれお二人の体の状態、例えば身長とか体重とか生活習慣とかに、
はい、
もう少し焦点を当てて、
お
カスタマイズした状態で、
おお、
すごい、
かっこいい、
良くなと、
おお、なんかちょっとかっこいいよ、カスタマイズ、うん、カスタマイズムーバレックス、
そうそうそう。そう、で、まあ、ムーバレックス、とりあえずもう一回復習しといた方が良いですかね。ムーバレックスをというよりも、新しく聞いてる方、ムーバレックス
って。そうですよね。ムーバレックスってなんだっていう話ですもんね。
はい。お願いします。
はい。ムーバレックスというのはですね、僕が提唱している、ダイエットの体を動かすメソッドなんですけれども、
はい。
関節であったり、筋肉というものの可動域、動かせる範囲を伸ばすことによって、鍛えて痩せるという時間のかかる行為を極力短い時間で持っている体の性能を最大限発揮して痩せていくために体を使っていただくプログラムなんですね。で、それのベーシックなバージョンを以前、半助さんや哲夫さんにご案内をさせてもらって、お二人がやっていただいてたという経緯があると。
はい。
ただ、ムーバレックスに関して言うと、本当にお一人お一人の状態で本来、構成していって提供しているものなので、なのでまあ本当に皆さんに合った状態でご提供ができていくと良いなと思っていて、まあ実は前回哲夫さんにご案内した新しい飛べないスーパーマンカッコ仮、
はい、
はい、
はまあ哲夫さんにやっていただけると良いなと思ってご案内させてもらったので、
はい、
はい、
まあ半期間に、はい、次今度はまたダイエット研究所の方で、はい、ある一緒そろそろ加えていく時期なので。
はい、
まあ、そこで加えていって今の運動ができていくとより効率が上がっていくんじゃないかとは思っておりますので、
はいはい、
そちらにちょっと力を少し入れてもらえると成果が上がりやすくなるんじゃないかと思います。
わかりました。じゃあまずあんまりその心拍数は気にせず、まあ、今やれてる運動はとりあえず続けておいてその効果を上げるための新たなミッションに取り組んでいくっていうような感じで覚えておけばいいですね。
はい。もう成果の出せる体ではあるんですよ。
うんうんうん。なんかちょっと、はい、っていう。
以前も使ってるフレーズで大変心苦しいです。
そう、
やれば、状態ですよね。
今の状態が100と言い切れる自己、いやいや、自己肯定感の高さ、羨ましいよ。すごいよ。
そうだね。我ながら恥ずかしくなってきましたが、
はい、ゾーンのブルブルを止めたら、
ゾーンのブ、あ、そうね、あれ下がった時にブルブルって言うんですよね。だから、うん、あ、落ちちゃったっていうのは確かにあのブルブルで結構気になります。
俺前回の編集しててさ、その山で遭遇した今時のタピオカお姉さんがさ、
はいはいはい、
なんか想像だけどさ、お姉さんが2人来ててさ、わーここ綺麗って、はい、インスタ上げようやって写真撮ったらさ、で、はーいとか言ったらさ、え、シャッター押さないのって言ったらもう一人の人が、って後ろ見たらさ、ハンスケがいるわけよ。あ、日本兵とか、うん、うん、あいつ行ってからにしようって言ってさ、待ってたらさ、一歩二歩行ったら、あーかーかーかーとか言ってさ、ぎこっと止まってるわけじゃない。で、俺んちょ俺んちょよし行こうとか言ってさ、ぎこちなく動く壊れたロボコップみたいになってるわけでしょ。で、もう一回、で、あ、行き出したと思って、また撮ろうかって、はーいって言ったら、今度、あ、つったつったとか言ってるわけでしょ。もう邪魔やったやろうなと思ってさ、早く赤でもいいから立ち去れよって思ったやろうなと編集しながら何度も思いました。
あ、まあでも遠からずもうっていうやつですね。なんかもう確かに壊れたロボコップ状態で歩いてましたが、うん、で確かに、ね、ちょっと歩いたら、あ、ごめんごめん、ちょっと待って待ってってやるのはやって
た。赤入った赤入ったとか言ったでしょ。
いやでもその時ゾーンも見てる余裕なかったかな。もう足つるレベルの話だけだったんで、まあでも確かにそのゾーンも気にし、まあでもなんとなく見るぐらいにしときます。
そうですね、そのぐらいで目安っていう使い方ができると一番良いかもしれないですね、
うん、
それに縛られすぎちゃうと、
うん、
多分なかなか動いても体が変わらないっていう状況になって、なんでなんでっていうお話がまた出てくると思うので、
ああ
で目安記録として取りましょうっていう感じで、
うん、あと、なんだろう、思ったより、その、まあ、今回も、その、気づいたのは、それ使ってたからっていうのもあるし、意外と、その、自分の状態と、その、まあ、ゾーンでいう赤、黄色、青、みたいな、思ってたのと、ちょっと、ぜいぜい言ってる割に心拍上がってないな、とか、心拍、そんなにぜいぜいしてないのに、結構心拍上がっちゃってんだ、みたいな、そこら辺の感覚がもうちょっと使って、もう見なくてもなんとなく把握できるようになるといいかなっていうのもあって、まだ使ってはいるんですが、まあちょっとあまり気にしないように 感覚
って。使うのは使うで全然良いもので、
そうですね、
記録して残すぐらいのところで考えておいてもらって。
はい。わかりました。で、まあ、その記録というところで言いますと、
はい、
哲夫さんもなんか体重計を変えたっていうのは、この番組が再開されてからお話がありましたが、
はい、
そうですね。
なんで哲夫さんの体重計が変わったかというと、
うん、
僕が今まで使っていた体重計をいただいちゃったからなんです。
お風呂を。
ということで、
はい、引き取っていただきました。
哲夫さんからタニタの体重計をいただきまして、使い始めてもう2週間ぐらいですかね、使わせていただいております。
はい。
で、使っている感じをちょっとお話しできればと思うんですが、まず、ま、もともと、もうちょっとしたら自分専用に欲しいなとは思っていて、チラチラ見ていた機種、まんまでした。
あ、本当に？はいはい。
はい。っていうのは、デザインが僕これ好きなんですよ、すごい。なんか、ちょっと近未来的な感じじゃないですか。ちょっとガラスで透けていて、その計測した数値がデジタルで光って出てくるみたいなところが、
うん、
かっこいいなと思って見ていて、まあお値段もまあまあそんなんだろう、手が出ないほどではなかったっていうのもあって、
うん、
まあ、これ買うときはこれにしようかなって本当に思ってた機種だったので、うわドンピシャかっていうのでちょっとびっくりなんですけど、
よかったです。
このデザインが、なんて言うんだろう、子供みたいですけど、このデザインが自分の好きなものって、なんか、使うときにテンション上がるっていうのかな。だから、計測がね、まあ、2週間やってますけど、
うん、
もう楽しみで仕方ない感じ。
ちょっ
と、体重計を、まあ、今ちょっと出しっぱなしにしとける場所がないので、あの、棚に一回上げるんですけど、
うん、
計測するときに下ろすときにすごくね、テンション上がるんですよ。よしよしみたいな感じで使ってます。
はい、
で、使ってていいなって思った一つが、まあ、これ iPhone も、まあ、iPhone に限らないのか、スマホのアプリで、Bluetooth で接続して計測結果を記録できます。で、Bluetooth の機材ってスパッとつながるのとなかなかつながらないのってないですか？
うん、だけどまず6年前の、あの、なんていうの、シーズン1前のみんなのダイエットの時にはまだ日本企業さんってさ、はい、あんまり Apple 系じゃない会社が多かったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ね、ご質問とかがあって Apple につながるのないんですかって言ったら永井先生が残念ながらって言われてましたよね、あの時。
はいはいはいはい、はい、
その頃はもう少なかったですね。
ね、これこの6年間で iPhone が圧倒的に広まったよねっていうのを感じますね。
うんうんうん、なるほど、確かに、はいはい、うん、で、まあ、僕は車の中でトランスミッターって音楽を FM に飛ばすのに使ってるんですが、それが Bluetooth で接続するんですけど、それがもうつながったりつながんなかったりっていう超イライラするんですよ、
うん、
でヘッドホン系だと意外とうまくいったりするんだけど、あ、でも安いの使ってた時はあれかな、やっぱりつながったりつながんなかったり、接続するのに何回もオンオフしたりとかっていうのがあるんですが、
ペアリングやり直したりとかね。
そうそうそうなんですよ。それが、一回設定して以降、今まで繋がらなかったことがないっていう、すごくそこだけでも気持ちがいい感じ。
うん、よかったです。
はい。超安定してます。
堀田さんや。
で、僕がこの番組で計測、これまで使ってたのもタニタではあるんです。
うんうん、
ただ、こんな、その、スマホと連動してみたいな機能はなくて、4人の個人情報を登録できます。
うん、
で、単純に計測するだけ、記録は残りませんっていうようなタイプのを使ってました。
うん、
で、 あの、Bluetooth が接続が安定してるっていうのもそうなんですけど、計測自体が安定してるんですよ。これ当たり前みたいなんですけど、前使ってたタニタのやつは、意外と乗っかるじゃないですか。
はい、
でそこから体重は結構スパッと出るんですけど、体脂肪が一生懸命考えて、
うん、
諦めちゃうときがあるんですよ。ごめん、わかんないわ、みたいな。
へぇ、
あの、体重がピッて出て、その後、こう、またくるくるってなって、体脂肪を計測してる。うん、通常は、その、少しした後に、その体脂肪の数値が出ます。
うん、
そうすると、体脂肪、体重、体脂肪って、こう、繰り返し何回か表示して、オフになるんですけど、
うん、
結構な確率、2回っては言わないけど、3、4回に1回は、その体脂肪一生懸命計測してます。で、消えちゃうんですよ。オフになっちゃうんですよ。っていう不安定な感じがあったので、そういうのも一切ない。ので、もうなんか、まあ、体重測れて体脂肪が測れてって当たり前ではあるんだけど、意外とそういう、まあ、古い機種を使っていた身からすると、まあ、なんか当たり前のことがちゃんとパッパッとできるのはいいなっていうね。っていうのと、まあ、さっきも言いましたけど、体重と体脂肪しか測れなかったのが、まあ、今回のやつはいろいろ項目がいっぱいありまして、
うん、
筋肉量であったり、筋肉の質まで出るんですよね。あと、体内年齢とか基礎代謝量とかっていう数字が見れるのはちょっと、おーって面白いなと思って。基礎代謝ってなんか数式みたいなのがあるんですよね、確か。おおよその目安、はい
へ
はい、っていうのはなんか見たことがあったんですけど、こういう計測した結果で基礎代謝量が見れるんだっていうのはちょっと感動で、なおかつ測るたびにそこら辺が微妙にちょっとずつ変わったりするのが、最近計測してその数値を見るのが楽しみでございますっていうところなんですが、
はい、
ここで今日の成果発表いきたいと思います。
はい、
現在の私の年齢満50歳、もうすぐ51になるんですけど、現時点では満50歳です。
はい、
今日の体内年齢じゃん、47歳。
3歳のマイナスです。
おめでとうございます。
それが嬉しかったのね。それが嬉しかったのね。よかったね。
超嬉しかった。
よかったね。
ちょっとだけどね。ちょっとだけど、
ね、この、
はいっていうのがね。はい、ていうか、このさ、若いっていうのが嬉しいっていうのがもうすでにおっさんだなって思う時があるんですけど、でも嬉しいです。っていうところと、僕はまだ機能としては使ってないんですけど、複数人登録できるのは前のも4人分は登録できました。で、今回のも複数人登録ができるらしくて、ただ、前のやつは登録した時にボタンを割り当てるんですよ。
うん、
スイッチオンのボタンが、まあ、誰でも使っていい一つと、うん、登録した4人分のボタン。なので、ボタンが5つあって、僕は1番だったら1番のボタンを押してスイッチを入れると、
うん、
その人の体重とか、あ、体重じゃない、身長とか年齢とか性別とかが記録された状態で測ってくれるっていう感じだったんですけど、この今のやつは、登録はしないといけないんですけど、一回登録して計測したら、それ以降、もう乗っかっただけで誰だか判別してくれるっていうのが書いてあって、すげえなと思って。おおよそのあれなんですかね。その体重とか、その体脂肪で、だいたいこの数値だったらこの人だろうみたいな判断するのかなっていう感じで、試してはいないんですけど、そういう機能もあるようです。で、あと iPhone と連、さっきその連動してっていうのは、今んとこなんか、まあ楽しいからも全然 iPhone 出して、iPhone で電源入れてみたいなの全然あの苦じゃないので、今のとこ毎回 iPhone 使ってあれしてるんですけど、 iPhone がない状態で計測したものはなんか蓄積されてまとめて 後で転送されるようなこともしてくれるみたいなので。
へえ、それ知りませんでした。
あ、そうですか、うん、なんかそういう機能はあるみたいです。ちょっと今度やってみようかなって思いながらも、今もうウキウキでアイコン出していつもやっちゃうので、うん、ちょっとそこはまだ試せていませんが、そういう機能もあるようなので、ちょっといろいろと試してみたいなということで、おかげさまで非常に毎日楽しい計測タイムを過ごせております。
はい、そこまで喜んでいただけたら何よりです。
ありがとうございます。ということで、なんか古い体重計とか、まあ僕もね、今現在もまだ家にありますけど、その前の古いようなタイプのものを使われてる方、ちょっと何かの機会に最近のこういった計測の体重計とか、使われてみるのはいかがでしょうって、結構本当に計測楽しくなりますんで、励みになるかもしれませんということでご紹介でございました。
はい、型番がタニタの、RD907 で白なのでホワイトの WH、 アマゾン価格で今日現在で 16,433 円。
絶対数値的にはまあ安くはないですけど、でもまあ手が届かない金額でもないかなっていう、何かの機会にちょっと奮発して使ってみるのはいかがでしょうかということで、まあ使われてる方も多いかもしれないですけどね、はい、ぜひ、まあ、こんなにね計測楽しくなると思わなかったので、うん、こんなに違うんだっていうね、ちょっと驚きがあったのでご紹介させてもらいました。
はい、
それでは今週の成果発表です。
よ
っ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、僕ですよね。
いよいよ、
いけん、
いよ、自信がないなら先にどうぞでしょ。
はい、さっきまであんなに自信に満ち溢れてたのに、うん、3歳若くなったっ、
ね、3歳若いぞと。
あれはねすごい嬉しいんですよね、はい、たまにね48になったりするんですよ。そうすると、その後、夜とか仕事しなきゃいけないのすげえテンション下がったみたいな。そんな。まあ、それでも楽しいんですけど。はい。まあ、いきます。今週の成果発表、半助版です。
どうぞ、
お願いします。
お願いします。
はい。さっきも、ちらっと言いましたが、今週運動、動きましたよ。ウォーキングが2回。まんま言ってた、結婚式の撮影行き、その後着替えて、ちょっと1時間ほど歩き。で、今日、収録間際の当日ウォーキング1回。に加え、昨日、一昨日と、自転車、3時間、2時間、行ってまいりました。すごい！
すごい！さすが47歳。
はい、頑張りました。
ということで、前回の収録から今回までで運動が4回、前回計測が19年8月6日発表の数字が体重 86.5 キロでした。本日8月13日計測の体重です。じゃん、 86.8、
0.3 キログラムの増量？
あれ
増量なんだよね。
はい、お疲れ様でした。うん、はい、一回り成長して帰ってきた。は
い、です。です。体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 25.8% でした。
はい。
今週の体脂肪、じゃん、25.3、
0.5% のマイナスです。おめでとうございます。さすが47歳。
ウエスト、
はい、
前回ご紹介したウエストが 101.5 センチでした。ここ重要です。
重要です。
今週のウエスト、じゃん、102センチ、
0.5 センチの増量です。
なんでだろう。
お疲れ様でした。
4回動いたんですけどね。
何食った？
ラーメン食べて、チャーハン食べて、いろいろ食べました。そう、そう、4回動いたんですけど、
はい、
夕食あんまり食べてないんですよ、みたいな話しましたが、今週に入って途端に夕食食べてます。1回、2回、3回。前回から今回までで夕食3回食べちゃいました。しかも2回は外食っていうね。あ、ボワーそうだ思い出した。
なんかがあった。
ムーモーさんと食事しました。
また、またムーモーさんか。
はい。
それだ。
はん。
ああ。いや、納得いった。ああ、そうか、それがあったんだ。
はい。僕のところには、ね、その情報が入っているので、パンスケさんが、ツイッターにその写真を上げてたんです。
へぇ
食事をした時の写真を。
はい、
うん。ただですね、その時は、お皿が全部空になった状態の写真が上がっていたので、
どうしたっけ、
どれくらい食べたっていうのはわからないわけです。
はいはいはい。
でも、そこはですね、さすがモーモーさんです。その後、こういう状態で食べていたという内容で、はい、僕に教えてくださったので、ああ、たんまりだなと思いながら、一応これは皆さんに共有した方がいいなと思って、
うん、
はい、改めて上げさせていただいたので、
あ、まあ、ツ
イッターやってる方であればね、はい、多分ハッシュタグ、#37DIET で検索をしていただくと、その写真が、漏れなく、ビフォーアフターで確認できると思います。
ああ。ハンスケさんの知り合いで、モーモーさんというハンドルネームの アバターが、牛の、はい、かわいい牛のアバターの方がいらっしゃるんですよね。で、はい、人間クラウドかっていうぐらい IT 系超すごい方なんですけど、
はい、
まあ、実生活はハンスケを飼い、ハンスケさんの飼い主ですか？なんかいっぱい餌与えて、太らせようとしてもうちょっとだったら食べられるぞっちゅうのにずっと、あ、美味しいモモさんありがとう、もくしゃもしゃ、モモさんありがとう、美味しい、むしゃむしゃ、モモさんありがとう、むしゃむしゃっていうのをパチパチ取られてツイッター上げられても気がつかず食べてるという、
そうですね、
悪の帝王がいらっしゃるんですよね。
それもでもこの6年間全くなかったとは言わないですけど、あんまりなかったんですよ。で、それがなんか番組再開した
とか。そうなの、
うん。そうそうそう。また復活してるわって自分で我ながら思いましたっていうことで。もうさ、その3回のが食事のうち1回はそのモモさんと、暴飲暴食して、暴飲はないか、暴食してまいりました。
いや、あなたぐらい暴という暴力的な方が似合う人も珍しい。朝は王様と言いながら、永井先生が言ったことをいいことになんか、あなたのは暴君やろうかっていうぐらいなんか、
そうだ、
皇帝ネロかっていうぐらいなんか暴食しておられるじゃないですか、朝。
朝、朝はね、朝はもう、もう、なんていうの、タガが全部外れ切った状態で、好きなように今食べてます。
でもさ、夜我慢してるってことは、その、確かに朝は朝の方がいいのかもしれないけど、前中井先生が言われてた血糖値のことが考えると、同じカロリーならば、5回なりに分けて食べた方がいいっていう、1回にドカ食いしない方が、つまり飢餓状態の時に1回食うと、逃がさないで食っちゃうって、お腹についちゃうぞっていう話に、それが夜じゃなくて朝になってるっていう状態じゃないの？
それは、ちょっとね、また回を別にして、ご相談したいと思います。
はい。ちょっと薄々感じてはいるの。
ちょっとそれは、聞こうと思ってたんです。
はい。確信犯だったっていう。まあ、うん、多分以前から聞いてくださってた方はこの状態多分、
うん、
あ、なるほど、いつもの下りだなと思ってくださったと思うんですけど、はい、新しく聞いてくださった方は、ダイエットなのに、朝からラーメン、チャーハン、暴食をしましたって、ダイエットをしている人が、宣言をしているっていう、この異色さ加減に、点食らう可能性があるなと思ったので、おそらく今後もこういう状態続いていくと思うので、皆さんの気をしっかり持って聞いていただけると、割と安定して聞きやすくなるかなと思いますので。
で、本人はあれ、何日、目いっぱいやってるのに痩せないんだけどって、言って、えっていう感じが。
いやいやいや、朝は王様だからいいんですよ。
で、暴君とは言ってないじゃん。
あれは王様を超えちゃってるのかね。
まあまあでもこれで隠されるよりは全部つまびらかにされている方がいいのはいいんですよ、実際問題。あのどちらが、うん、食べて隠されるよりは、うん、あの堂々と食べたことを宣言された方が、
うん、そうだよね、その、はい、アドバイスのしようがないもんね。
そうです。
でもあとこの人悪気がなくても気づいてないことがあり得るからね。
そうなんで、そこをうまく補完してくれるのがモーモーさんという存在なんですね。
そうね、そうだね。はい、まあ、あ、そうだ、そう、だから、その、そういう意味で、もう、なんだっけ、レコーディングダイエットってあったじゃないですか。もう食べたもん全部、写真なり、なんか撮るみたいな。
はい。
それの、中井さん版、食べたものを、まあ、できる限り、こう、中井さんに分かるように、ツイッターで37ダイエットつけて、あげる。
まあ、僕にっていうのも、聞いてくださってる皆さんにも、もらえる感じですよね。
あ、 あとね、あとごめんなさい、ツイッターの話題でね、ちゃんと、ハッシュタグ、シャープをつけましょうね。というのが、たまたまなんだけど、はい、昔のツイッターは、本当に自分がフォローしてる人以外のツイートを見るには、はい、シャープ、はい、ハッシュタグをつけたキーワードじゃないと検索できなかったのが、今正直ハッシュタグがなくても、フォローしてない人のキーワードも見れるんだけど、はいはい、みなこさんとかみなちゃんとかおっしゃる女性の方なのかな、
はい、
みなダイエットで37ダイエットっていうアカウントの女性の方がいらっしゃるんだよ。
あ、そうなんですか。
その方に間違って言ったら迷惑だなと思ってさ、ハンスケさんが朝からラーメンみたいなのが行くわけでしょ。かわいそうじゃん、その女の子。
そうだよね、そうだよね。うん、でも一応つけてるかな。
うん、
うん、大丈夫。なんか変なあれで、まあでも大丈夫と思うな。一応コピペソフトを使って登録してあるので、うん、それ使ってやってるから多分大丈夫だと思います。
ね、その子に迷惑がかからなきゃいいなと思ってますが。
こんなの私食べてない
みたいな。うん、なんかね。
あ、そうなんですね。じゃあ気をつけます。
はい、気をつけましょう。
はい、はい、ということで、ちょっとその、血糖値ガツンの件はまた回を改めてお子さんを入れたいと思います、はい、ということで、はい、私は4回動いたのにモーモーさんといっぱい食べて戻しちゃいましたということで、哲夫さん優等生お願いします。
お疲れ様でした。はい、というのが全然優等生じゃなかった哲夫です。前回から1週間ですね。はい、はい、オフ2回アンド定休日が2回と、うん、あとは墓参りで1回で3回オフで4回動きますって言ったんですけど、サボりが2回やっちゃいましたので、うん、1,2,3,4 回休んだので3回しか動いてません。
いや、でも3回動いてる、すごい。
あなただけだよ。
俺3回超えたらまあいいかなみたいな。
あなただけだよ。
ダメですか。
はい。はい、ムーバーレックス、あと肩を回す SER、そして、ウォーキングです。そして前回教えていただいた飛べないスーパーマン。
はい。
これの正式名称が決まったそうです。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。正式名称は何なんでしょうか、先生。
はい。まあ、前回、二つ動くパターンをご案内させていただいたんですが、
はい。
ですね、一つが、オルタネートボディスクイーズ。
はい。
これ略しますと ABS ですね。
うんうん。
なんかアンチブレーキシステムみたいな。
ちょっとそこ被ってしまうなと思ってはいるんですが、これは手と足を同時に持ち上げて下ろすっていう動作の方ですね。すみません。
はい。
で、なんでもう一つ。
これは、はい、横から見ると、イメージは V みたいな感じになるのが、感じでいいんですか？
そう。V というか、緩やかな、大きく、すごく緩く書いた U の字みたいな感じって言ったらいいんですかね。
関節は曲がらない方がいいんでしょ？
そうです。関節はなるべく伸ばした状態。で、できれば、はい、腕に関しては、頭からもあまり離れない方が望ましいんです。
ほー。
うんうんうん、
どうしてもこれ手を離して遠くで動かしてしまいがちなんですけれども、
はい、
なるべく頭の近くで肘を伸ばして動かしていただくっていうことができるとすごく望ましいんですね。
じゃあ足は内ももできるだけくっつけるし、手は耳にくっついてるような感じになるってことなんですね。
そうです。なるべく一旦中心に体を近づけるイメージで動いていただく感じですね。
はい。これが ABS。
一つ、はい。はい。ABS。オルタネートボディスクイーズです。はい。はい。そしてもう一つが、オルタネートアームレイズですね。こちらは略して AAR となります。
はい。
これもアダルトオリエンティッド
ロック AO
みたいな感じ
で、はい、
でこちらに関してもやっぱり両手を交互に持ち上げて下ろすという動作をやっていくというお話なわけですが、
はい、
これに関してもやっぱりできれば頭の近くで動かすということと、うん、この動作においてのポイントが基本的には全てを無音で動かすイメージで言ったらいいんですかね。要はバタバタしないでゆっくり上げてゆっくり下ろすっていうことをいただくことによって効果が増していくので、
はい、
そこがまあ一番ポイントになるかなと。
その、AAR オルタネートアームレイズの方は、はい、はい、ABS オルタネートボディスクイーズの、足使わない上半身版だけと思っていいんですか？
そうですね。でこの時にも両方基本動作としては基本姿勢としてうつ伏せになった状態で、
はい、
両手を頭の上の方に伸ばして、
はい、
内ももを両方ともピタッとつけた状態というのがスタート地点になるので、
はい
はい、AR に関してはそこから腕を交互に持ち上げて下ろすをやっていく動作に対して、うん、ABS の方が右手と左足を同時に上げて同時に下ろし、
これがスクイーズになるわけですね。ひねる感じの
体をひねるねじる動作、はいはいはい、でその次に今度は左手と右足という形で交互に動かしていくというパターンで体を使っていくという形ですね、
はい、あ先生もう一個質問、やりだして気づいたんですが、はい、手と足上げます。で一番、はい、まあ、気持ち僕の想像では V になってるイメージなんですけど、多分べっちゃーんと広がった U の字になってるとは思うんですが、
はい、
その最高に手が上がった状態で、
はい、
何秒間かキープしなきゃいけないんですか？
あ、大丈夫です。そこはもう一度持ち上げて一旦、
はい、
持ち上げられるだけ持ち上げたところを頂上として、
はい、
そこでまあ一呼吸といいますか一回軽くって、
はいはい、
ゆっくりしていく。なんで上げたらすぐに下ろす動作にならないっていうことだけ意識していただければ、
はい、しっかり最高点で止まるっていう感じだけあればいいっていう感じですか？
そうです。次から下ろすぞっていうところで一呼吸置いて下ろしていくっていうことをしていただければ大丈夫です。
はい、はいはい、これやってみて思ったよりきつくて、首の後ろとお尻のエクボが効く感じで、
は
い、あとその頂上で最初キープしないといけないのかなと思ってキープしてたんですけど、そうすると自分が何回やってたかが分かんなくなるんですよ。
はいはい、はい、
すごい永遠に続くような感じがしてすごいきつかったんですが今日はこれを見てたので、一瞬でいいと思うと数えられた。
あ、
そんなに違うんだって自分でびっくりするぐらいなんか違いました。
はいはい、
はい、でこれ
やってみると、はい、そう分かるんですけど、
はい、
本当に意外と運動効果高いんですよ。
あとでおでこの油が床についてるのが嫌だった
確かに
、は
あ、もしその際あるようであればフェイスタオルかハンカチを1枚敷いていただいて床との間に境界を作っていただけると、できる方だとこれをやっただけでも、
はい、
かなり実は汗をかくんですよ。
うんうんうん。
で、まあ汗をかけるようになってくるっていうのはもう正解なんですけれども、
はい、
そうすると本当に僕の知ってる方だとヘアバンドをしてこれをやっていただいても、
うん、
床に汗が滴る方もいらっしゃいます。
まだやるのが身についてなくってということで、1日2セットができたことがないです。やったのが3回だけです。
うん、
でも3回できたわけです。
はい、もうちょっと、はい、できれば朝のがいいんですよね、やるなら。
そうですね。朝、まあでも本当にこれに関してはできる時間で、まずはやっていってもらえれば。で、はい、体が慣れてくると、朝やることに対して、はいはい、多分割と体も反応してくれやすくなるので、
ほうほう。
慣れるまではとにかくできるタイミングでっていうのを目安にしていただけた方が、はい、体が使いやすくなるんじゃないかと思います。
はい。なんとか1日2回、そしてそのうちの1回は朝にしたいとは思ってますが、まだ、運動するぐらいにちょっと思い出して、ああ、次やってなかったみたいな感じで3回ぐらいしか行っておりません。あと、前回教えていただいたやつで野菜を追加するということで、初日は忘れてまして、
はい、
野菜ジュースはダメですかというふうに、永井先生に伺ったところ、はい、ちゃんと噛んだら OK と、軽く見なしていいですと言っていただいたんですが、もう飲んだ後だったんで、水曜日はカウントしておりません。ですが、もうその後はなんか、取ってつけるっていう感じで、ちょっと野菜を無理やり追加してます。
取ってつけるシリーズ、ちょっと楽しんでました。
なんかですね。
ラーメンに取ってつけるとちゃんぽんになるって、ちょっと受けましたね、これ。
メニューが変わるんですね。びっくりしました。はい。
面白かったです。
はい。ありがとうございます。本当にちっちゃい煮浸しを一品定食で追加するとか。はい、あと今日は、自分で袋麺のソース焼きそばをするところを、あれ、今日俺何も野菜追加してなかったと思ったので、ちょうど八宝菜、中華丼の素みたいなレトルト買ってたので、蒸し焼きそばをちょっとカリカリめにして、上に八宝菜乗っけて、皿うどんみたいな感じにしてみたりとか。
いいですね。美味しそう。はい、お腹空いてきた。
まだ食うか。うん。はい。という感じです。はい、サボりが。土曜日のサボりは、ちょっと仕事が忙しくて、時間が押しちゃってダメだった。
はい。
で、昨日のサボりは、私、アルコール全然強くなくてですね。で、中で日本酒がダメなんですね。
はい。
はい、体が飲んだと、ワインが飲めるようになって日本酒飲んだ時は美味しいと思うんですが、その後が必ずダメになって、しばらく原因が分かんなかったんですが、17年前に日本酒が原因だと分かって、それから日本酒はダメだったんですが、どうしても料理の時に和食物でちょっと照り焼き物作ったりとか、鍋の時とか。
うんうんうんうん、
いるじゃないですか。なので、うん、調味料としてお酒買ってるんです。で、うん、昨日、マグロの漬け丼的なのを作りたくなって、日本酒で、照り焼きとかで使ってたけど、照り焼きの時って沸騰させるからアルコール分出ますよね。
はいはいはい。
漬け丼って沸騰してないじゃないですか。
おうほうほうほうほ
う。うん、入れると気がつかなかったんですけど、食べるときに、あ、日本酒、これアルコール抜けてないと思いながら、お腹空いちゃって食べちゃったんですよ。はいはい、そしたら後でふわーっと来て、うわ、やっぱ酒残ってたんだって、体調悪くなったまでないけど、ふわふわした状態で、で、その、
それは漬け丼作った残りを一緒に飲みながら食べたっていうんじゃなくて、単純にその漬け丼に使った日本酒だけってこと？
うん。
それでふわふわになるんですか？
あ、ふわふわまでないけど、ふわまではなった。
へぇ
ー。で、ちょっと休みました。はい。ということで、サボりが2回もあったという、鉄道でした。
はい。
はい。ということで、前回ご紹介した体重が 82.5kg でした。
はい。
今週は、じゃん !82.2!
おっ！マイナス 0.3kg のマイナスでーす。
だからマイナスとマイナスだったらプラスになるって言うやろ。そんなに人を増やした。
0.3kg のマイナスですって言えばいい。
はい、ありがとうございます。まあ、誤差のうちでしょうが。はい。
はい。
では、体脂肪です。前回測ったのが 28.2% でした、はい、今週はじゃん 28.3%
早プラス、あ、じゃあ 0.1% のプラスで増量です。
はい、
まあ、これに関してはほぼほぼ、
まあ、誤差ですね。
そうですね。
うん、
ステイ、トライ、 るべきだと思います。
あ、誤差ですよね。誤差ですよね。はい、ウエストです。前回ご紹介したのが 91.9 センチでした。今週は、ジャン 94.5。
はい、早いけど。2.6 センチの
誤差です。2.6 センチの誤差です。誤差です。
見てんのか、
力ということで。
ピカ、その、上がり下がりの、
ね。もうまた来たよ、ギッコンバッコンが。
懐かしい。
はい、あの、鉄を初めての方、あの、6年前の、もっと前、8年前ぐらい、最初のシーズン1のみんなのダイエットの時に、永井先生から、結果があと3週間で出る、あと3週間で出ると言われながら3ヶ月、出なかったんですよね。で、出始めたら今度は1週間で4減るわ、今度は6増えるわ、みたいな動きが派手になって、ギッコンバッコンだの、ジェットコースターだの、心電図だの、言われ出したんですが。
ああ、そうだったね。
はい。てか前回4センチぐらい下がって、結局2週間で4センチだから1週間2センチぐらいでしょ？
うんうんうん。
てか減るのは2センチで増えるのは 2.6 センチという。またね、これね増える方が大きいという。まあ世の中そんなもんやね。
いや、でもね、ほんとね、僕は本当に動かないですよ。まあ上下多少あるんですけど、本当に少しずつしか。増えるのも減るのも少しずつなんで、いや、すごいなっていう。
3回じゃダメなんだ。
いや、でももしかしたら今度、今登ってジェットコースターが落ちるところかもしれないですけどね。
はい。まあ、今回その ABS と AAR がまだ足りないなっていうのが、それをちゃんとやればいいですよね。やります。
そうっていうのと、
はい、
正直ですね、
はい、
僕想定よりも戻ってないと思ってるんですよ。
もっと増えるかもって思ったってことですか？
可能性としてはおかしくないなと思っていたんです。
え、3回動けて？
うん、そうですね。まあ、それはトータルからですよ。お食事の状態からとかも判断してではありますけど。
はいはいはい。
っていうのは、やっぱり急激に落ちるものっていうのは急激に戻るものなんですよ。
そうでしたね。
ロック自体がそう、いい悪いではないので、うん、逆にだからもう少し、戻るのかなと思っていたのが、
うん、
むしろこのぐらいで下げ止まってるっていう印象なんです。
うん、
だから、
はい、
僕、数字で見ると確かに戻りが大きいなと思っても、
うん、
前回落ちた幅から考えると、それでまだ 1.5 センチぐらいの、ダウン幅はあるわけですし、
はい、
だから正直今の時点で気にするところでは全くないのかなっていう感じです。
そうそうそうそう、ね、心拍数を気にしすぎない方がいいように僕も淡々とやっていきます。
特に前回から新しい動きのご案内 ABS と AAR のお話をさせていただいて、
はい、
まあそれが軌道に乗っていくことによって、
うん、
ウエストのサイズは変わっていくというか、それを変えるために。
うん、
お話をさせていただいているので、
はい、
逆にそれによって変わっていくと、いわゆる乱高下が少なくなってくる、その幅が収束してくるはずなんですね。
はい、
逆にだから今大きく減るときは大きく戻ることがあるんだなと思いながら動いてもらって、別にどちらも悪いことじゃないって考えていると、
はい、
やりやすくはなるかなと。それがちょっとずつ変化をしていく、収まり方をしていくことによって、その時点で体が変わりつつあるんだなっていうふうに思ってもらえると、目安としては正しく捉えやすいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっとずつ頑張ります。
はい。
ということで、次回は、ちょっと一周空きまして、27日収録、はい、2週間になります。はい、ということで、はい、じゃあ、定休日が、4回入って、10回動いて4回サボります。あ、休みます。
はい、
10回動いて、ああ、すごいですね、
うん。
結構じゃないですか。
あんただけだよ。あんただけだよ。
やりづら。僕はですね、
うん、
宣言、ちょっ つちゃんと考えられてなかったんですけど、僕は、今週末、まあ僕が来週ね、東北の方に、何日間だ ?1、2、3、3泊4日でちょっと東北の方行ってしまうので、
はい、
そこはお休みです。
うんうん、
で、17日が、
でも今ツイッター見てるとほぼ毎日あのミッションの報告、タオル踏んづけてるやつ
頑張ってます
ね、やってますよね、
やってるんですけど、プラスアルファの動きが多分東北行ってる間はミッションとちょっとだからムーバレックスは頑張る、あそっかムーバレックスはカウントするのは何セットやったら1カウントできるんでしたっけ、
すごいルールになってるんですけど大丈夫ですか、それをやったらやったっていうことで一回カウントしておけばいいじゃないですか、一応運動はしたっていうことで
そうですね、
じゃあそれだけ暴食してる方が何をしちゃってるんですか
いや東北行ってる間もそれはできそうだな、頑張ろう、
はい、ぜひそのモチベーションで頑張っていただきたい、
14日あるので、うん、半分以上っていうことは8回以上動きます。っていう感じかでいきます。
はい、
そうだね。その宣言でやっぱ大事だな。
外面の鉄は大事です。ただ昨日の日本酒、漬け丼の日本酒で足が痺れて、一回寝るって起きて動けるかどうか分かりませんっていうの恥ずかしくてつぶやけなかった。それ以外は大抵休みの日はちょっとごちそう食べてほらステーキだぜってつぶやいたけど、ちょっと漬け丼の話は恥ずかしくてできなかった
てか漬け丼でそう酔うんだってちょっとびっくりしました
けど、お気をつけください、
はい、っていうことで、まあちょっと僕もちょっと具体的にできるようにしないとなって思いましたが、まあ半分以上ということで8回以上運動しますという宣言で今回は勘弁してください。ということで、ちょっと僕、東北行ってて一周空いてしまいますが、それまでどんな経過になっているのかは。
何棒食うのただ食うじゃないでしょ、冷麺だったっけ、
ああ、そう。
で、接待用の冷麺よりも普段使いの冷麺のが俺は好きだとかシーズン1の時におっしゃってましたよね。
よく覚えてますね、すごいな。
でそれで一緒に焼肉も食べたとか言ってた、
食べましたいやでもあれは盛岡なのでそこまでは上がら、今回は上がれないかな、ただ、東北今回は、週刊ラジオという別の番組がありまして、はい、そこで登場しているまこちゃんが山形県なんです、
うん、
で、まあ、今回一番メインは石巻市で、ピースボードの、船がついて、その中である演劇を見るっていうのが、まあ、今回のメインイベントなんですが、それにまこちゃんも、申し込んでいるのと、まあ、石巻山形間が1時間ぐらいらしいんですよ。なので、ちょっと山形ラーメン屋の端子かな暴食になりそうなの。
やっぱり暴食やん。暴れ食う。
っていうのはまたシャープ37ダイエットでちゃんと包み隠さず紹介していきたいなと思っておりますので、はい、美味しいラーメン楽しみにシャープ37ダイエットシャープつけてくださいね、うん、ぜひチェックしてみてください。
みなちゃんかみなこちゃんびっくりするよ、なんでラーメン私の周りに、うん、
はい、シャープつけて発信しますので、はい、そちらも楽しみにしてください。
でも結局配信が2週間後か3週間後になっちゃってるからもう帰ってきてるよね
だそうですよ ね
皆さん予告のラーメンの嵐が通り過ぎた後にこの番組を聞かれてると思うんですが、
知ってるよっていうそうツッコミ状態だね、うん、はい、ということでそんなのも流れますので、
はい、
これからも多分同じようにこうラーメンも上がったり運動したりいろいろな盛りだくさんなハッシュタグになると思います、
はい、
ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、みんなのダイエット152回お聞きいただきました。
ありがとうございました。
ここから153回の予告になります。
はい。
153回では、ケンさんの方からまたメールをいただきまして。
ありがとうございました。
ケンさんの近況報告ということでいただきました。ちょっと若干、ケンさん、題名間違ってますよっていうご指摘だけはしておきたいと思います。
鉄道のダイエット。
みんなのダイエットです。ということで。
鉄道のダイエット。
はい。かなり、ケンさんの心配な感じの内容だったので、体早く良くなることを祈っております。
祈っております。
まあ、それに対して、永井さんの方からね、いくつか、お話をいただいておりますので、そんなお話と、はい、私の方が、東北の方に行ってまいりました、っていうお話、東北で運動、な話と、
はい、
哲郎さん大丈夫っていう、ちょっと心配なお話と、
はい、152回では哲郎10回動きますと、夏休みの入る前の小学生のプランのようなことを言っておりますが、
はい、
153回では8月30日の鉄道一郎をご紹介できるかと思います。
なのでぜひ あとね、シャープ37ダイエットツイッターの方だいぶ皆さんもね、はい、いろいろ、発信をし始めてくださっているので、スワカリンさんやおかんさんやヒルさんやリーさんやご紹介しております。で、その中でスワカリンさん、おかんさんの方からムーバレックス改めて紹介してくださいっていうようなリクエストもいただいておりますので、ちょっとこの153回ではまだできていないんですが、次の154回ぐらいにはご紹介できるように準備をしますので、ぜひ楽しみにしてください。
154回の予告編会。
そうだよね。153回の予告なんですが、まあ、153回でちょっと、ムーバレックスまでできなかったので、154回も楽しみにしてくださいということで、2回分の予告にした。
はい、
ということで、次回153回楽しみにお聞きください。ということで、お届けしました、みんなのダイエット。次回、2週間後でございますが、次回もお聞きください。お届けしましたのは、半助と、
鉄道一郎と、
永井でした。
ありがとうございました。
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 なんかぶつかってない?上からたらいが落ちてきたとか。
ゴッテだったね。